2020年8月11日火曜日朝6時4分になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。ということでね、またまたスタート突破締めミスっちゃいましてすいません。ちょっとね、4分超過してしまいましたけど、いやーもうね、ええ加減にしろよという感じですよね。もうほんまにもう放送事故自分でやってんねんけど、はい、ご協力いただきましてありがとうございます。はい、いろいろね、コメントいただいておりまして、最初聞こえてますかから入ったんですけど、東京の物産からね、おはようございます、聞こえてますっていうことでね、57分ぐらいにテストした後にちょっとミスをやっちゃって、物産今日は15日ぶりの休みですということですよね。今ね、なんかマンションの管理人さんだったかな、そういう仕事をしているということでね、なかなか大変な中ですけど、それから横浜の海山からおはようございます、鳥の声まで聞こえますねということで、どうかな、鳥の声聞こえるようになったかな。はい、セミの鳴き声すごいですねと。ちょっと途中でね、入ってくるかもしれないけど、そうですね、朝からセミが、夏なんでね、鳴いてますけども、はい、それから、お、東京のカッキーが久しぶりに聞いておりますということでね久しぶりやね、ありがとうございます。はい、ということで今日は8月11日、お盆、まあ広く言うとお盆の真っ只中というところでね、皆さんお休みのとこかなと思うんですが、まあそんな中、どんな一日、どんな朝を送っていらっしゃいますか。今年はね、新型コロナの影響でお盆に里帰りするとかそういうのを控えてくださいみたいなね、特に東京に住んでる人はいうことで、そういう U ターンもちょっと減ってんのかな。もうね、2週間山にいるんで、もう全然俗世間のことが分からなくなってるんですけどまあまあ、そんな感じでね、どんな感じやねんってことですけど、今日も元気にやっていきたいと思います。で、お天気の方はね、こちら山の方も朝からいい天気で、まあしかし暑いっすよね、この2日3日もうね、猛暑、まあそれまで雨続きやったから余計暑さが応えるっていう感じですよね。もう昨日なんかね暑かったけど、まあ今日もなんか36度7度8度9度とかね、なんかそんな中ですけど、体調管理だけはね気をつけてね、お互いやっていきたいですよね。はい、じゃあね、今日も副業実践している人のインタビュー、今日はその第7弾6弾か6人目ですね、ということでやっていきます。今日登場してくれるのはですね、まあ、関西のメンバーさんで、サビーという人がいるんですけど、まあ、彼がね、インタビューに応じてくれました。じゃあね、まあ、前置きなしに、とりあえず聞いてもらうところから入っていこうかなと思いますのでね。じゃあちょっと準備の方していきましょう。よろしく。じゃあまず最初に軽く自己紹介していただいていいですか。
はい、名前は、サビと申します。1965年生まれ、現業は、某製造業の技術職を、長年やってまして、今はその技術職の、セクションのマネージャーをやってます。はい、で、まあ、ずっと、社会人になってからものづくりにずっと携わってきたので、ものづくりに対して、かなり自分なりに、思い入れがあると思ってます。
で、それに基づいて今副業というか、もう一つ自分のやりたいことでやっていることってどんなことですか。
ですね、ちょっと話せば長くなるんですけど、ものづくりに長く携わってきていて、やはり日本のものづくりの、衰退といいますか、 かなりやっぱり日本のものづくり自体がどんどんどんどん縮小していって、海外に流出したり、まあ、技術もそうなんですけど、もう生産能力ですらもうどんどん海外に持っていかれていて、まあ、昨今の日本ではもうお金を稼ぐのはインバウンドで金稼げみたいな風潮がずっと、ここ数年あって、なんかこう自分たちで付加価値を生み出して経済を回していくっていうようなことがどんどんどんどん薄れていってるのかなという思いがあって、うん、でそのやはり日本の、昔からの、まあ、ベースとなっていたものづくりを、まあ、なんとか微力ながら復活させる手立てはないのかなということで、今いろいろと模索しながら動いているところです。
なるほど。もうものづくりという言葉が全てみたいな感じですね。
そうですね。
なるほど。なんか今現業ではそういうことをずっとやってきたって話でしたけど、
はい、
なんていうか子供の頃っていうか、まだその社会人になる前もなんかものづくりとの関わりがあったでしたっけ？
そうですね。まあ、私の両親とも、まあ、職人家系って言いますか、まあ、そもそも、昔って結構自分のところで何なりこう、なりわいを立てている、生計立てているっていうことが多くて、まあ、サラリーマンって少なかった時代ですので、まあ、何かやってた。で、まあ、母方の方は、芋の工場だったりとか、で、父方の方は、私の父の、まあ、祖父ですね。祖父が、まあ、共有税の、絵描きをしていたりとか、まあ、そういったことで、まあ、ものづくりが身近にずっとあって育ってきたので、まあ、そういう意味でもやっぱりずっと人生今までものづくりがそばにあったというようなことですね。
人生のそばにあったと、
はい、
おいい表現ですね。で、まあ、そういう気持ちありながら片山会社員になってね、サラリーマンやってで来られたわけ、まあ、結構長きにわたるのかと思うんですけど、で、はい、それだけでとどまることなく自分でやってみようと思ったきっかけは何ですか？
はい、そうですね。それもまた先ほど申し上げたようにやっぱり製造業っていうメーカーの中にいてても、もう効率とコストばっかり追いかけてきて、やっぱり技術を、発展させていくっていうところに関してこれちょっともう今なかなか投資、まあ、企業としてのその投資もそうですし、社員一人一人の、まあ、技術研鑽であるとか、まあ、そういった部分も、まあ、いまいちちょっともう昔に比べたらかなり弱くなってるなと。まあ、このままじゃもう日本の製造業っていうのは、まあ、遅かれ早かれも完全に海外に流出してしまって、まあ、日本はものづくりがほぼもう今でも言われてますけど、やっぱもう後進国になりつつあるんで、それはちょっと私としては、まあ、今までそのずっとものづくりで繁栄してきた時代を知っているので、ちょっとそれはなんとか食い止めたいなと、まあ、私個人的な力はそんなに大したことないですけど、まあ、なんとか食い止めたいなという思いは、持ってます、はい、
なるほど。じゃあその熱い思いのもとにということですよね。
はい、
はい、じゃあそういう、まあ、副業複数の副ですね、今の会社仕事と並行してもう一個やっていくっていう活動を始めて、どのくらいになりますか？
そうですね。まあ、最初の頃は、まあ、もう、活動始めても5年ぐらいなんですけど、最初の頃は、ピンポイントにフォーカスして、なんかあんなやりたい、こんなやりたいっていうのをずっと試行錯誤しながら来たんですけど、まあ、最近になって、やっぱりもう日本全体のものづくりが、もう衰退してるっていうことを、どんどん目の当たりにしていって、で、このコロナ、影響で、やはり製造業が中国依存になっていて、もう中国から部品が届かなくなったらもう物が作れないとか、なんで中国に技術があって、日本国内ではどうしようもないとか、まあ、そういうのをもう今目の当たりに、まあ今現在ですけど、してますんで、いやもうこれじゃいかんやろ。やっぱり日本国内でできることはやっていかないという、今後の日本のものづくりは立ち行かないなというのを強くまた再認識しているので、まあそういう感じでずっと、今まで、まあ、ものづくりっていうテーマの中で、まあ、そういうこう心境の移り変わりがあって、まあ、今になっているというところですね、うん、はい、
なるほど。じゃあかれこれ期間でいうと5年ぐらいになると。
そうですね、はい、
でこの副業活動をするとですね、多くの人が最初に当たる壁として時間がないと、まあ、時間がないっていうのはそのことをやること自体の時間を捻出しないといけないじゃないですか。
はい、
方や現業がある中で ね。
で、
その辺は、サビーさんはどのように なんか工夫、時間について工夫したりしました？
というか、もう私自身は、その、時間がないっていう観念ってあんまりないんですよ、実は。
おー、なるほど。
好きなことなので、別に、時間は、あんま気にならないというか、もう、それこそ、ちょっと隙間が空いたら何か、まあ今頭の中にあることを書いたりとか、まあ、もう少し時間が余裕があれば、それをまとめて、まあ一つの文章に書き上げたりとか、
うん。
うん、っていうことを、まあ、習慣づけるって言ったらちょっと大げさですけど、まあそういう形でずっと進めてきたので、わざわざその、うん、このために時間を取ろうっていう、そういう意識ってほとんどない。
時間が空いてればやってるみたいな。
そうですね。まあでも、例えばその逆で、逆もあって、
うんうん、
まあ、何も浮かばなければ何もやってない時間も当然あるんですよ。だからその、もう、こう、フィーリングで時間をコントロールしてるっていう方が正しいかもしれないですね。
なるほど。面白いですね。となると、ちょっとそれに合わせて聞きたかったのが、モチベーションですね。その取り組みに対するモチベーションが、まあ好きなことであっても、いろんなことが起こるから、こう上がり下がりするのかななんて結構聞くんですけど、
うんうん、
そういうのはどうなんですか？
いや、まあそういうのももちろんあって、まあ、例えばそのさっき、言ってたその文章を書くのを一つにしても、まあ書きたいことは頭の中では整理できていても、それを文章に落とし込むっていうのは、うん、やっぱそれちょっと別物でなかなかまとまりにくい、まとめにくいところもあったりとかするので、うん、まあ、それでちょっと行き詰まったりとかしたら、うん、まあ、当然モチベーションは下がりますし、
うん、
まあ、その時はもう切り替えて、まあ、今日はもうできない日と割り切って、まあ、次に回すというような、もう、まあ、結構ね、その切り替えが早い方なんで、
なるほど、なるほど。
もうパパパパ切り替えて、もう今日はダメと思ったらもうやらないと。いうような感じでは切り替えてます。で、うん、ただそのものづくりっていう部分に関しては、今もずっと製造業でやってるので、うん、ずっとそのものづくり最前線を見ているので、
うん、
ものづくりに関する課題とか問題か問題意識みたいなのは、ずっとそのレベル、一定レベルで認識してるので、うん、まあ、そこに関してはそんなに落ちることはなくて、で、逆にそのこと、よそから何か、それ以外の刺激を受けたときに、モチベーションが上がると。
うん。
いうような感じですかね。モチベーションの上がり下がりでいうと。
なるほど、なるほど。
はい。
今やってる現業がものづくりの現場でもあるから、
はい。
実際、こっちで副業でやろうとしているものと、こう、なんちゅうかな、相乗効果的に出てるものもあるってことなんですか？
そうですね。まあ、私自身、その直接もの作ってるわけでもなんでもないですけど、やっぱり情報としてはいろいろ入ってくるんで、うん、
なるほど。
うん。で、その情報、会社で入ってくる情報って、やっぱりリアルで生の情報が入ってくるので、
そうですね。
あ、今の現状がこうなんだ、こうなんだっていう理解はそこでできていて、うん、で、それと、まあ、それ以外の分野だったりとか、もっとその、まあ、例えば、大学でこういうことやってるとか、いろんな研究会でこういうことやってるとかっていう情報を、まあ、仕入れて、それを自分の中でうまく組み合わせて、消化させて自分の形を作っていこうっていうことで、今までずっと、まあ、今までって言ったら大げさですけど、ここ数ヶ月ずっとそれでやってきて。
なるほど。
うん、はい、あ。っていう、今のところの流れですね、
うんうん。今の話に関連しますけど、その、現業とのバランスっていうのが、現業と副業のバランスっていうのが、人それぞれだと思うんですね。
はい。
サービーさんの場合は、ちょっとよく似た質問かもしれないけど、どういうバランスの取り方ですか？
バランス、まあ、やっぱり、一応ね、その、会社に勤めている以上、給料をもらっている以上、まあ、それをおろそかにするっていうのは、やっぱり、ありえないので、
うん、
まあ、そこはやっぱり、ちゃんと、まあ、全力を尽くしてやるというのが、まあ、大前提で。
なるほど。
で、残った時間を、まあ、いかに使うかっていうところ、まあ、例えば、まあ、土日だったり、帰宅した後だったり、
はい、
うん、で、まあ、そういう形で、まあ、バランス、あんまりね、そこのそのバランス感覚っていうのも、さっきの、話にもつながりますけど、あんま考えたことないです、ね。
あ
やれるときにやるっていう。
なるほど。
っていう感じなので、
はい。自然な感じですね。
そうですね。だからまあ、うん、例えばその、まあ、自分で今まで趣味にしていたことを、まあ、例えばゴルフが好きだったり、釣りが好きだったりとかしてて、まあ、それももちろん、全然嫌いになったわけじゃないんですけど、優先順位を考えて、 まあ、あんまりゴルフも釣りも行かなくなって、まあ、どっちかって言ったらそっちに、その、今の副業の方に時間を割いてるっていう部分はありますけど、
うん、
それって、その、今どこにモチベーションがあるかっていうだけの話で、
うん。
うん。だから、別にそれも全然苦にならないし、ストレスにもならないので、っていう感じです。
なるほど。うん。はい、じゃあそんなことで5年間副業活動をやってきて、まあそうは言っても苦労したことってあると思うんですけど、
はい。
どんなことがありますか？
まあ苦労したことは、まあ本当もうこれって、まあ期待な話なんですけど、やっぱり自分の頭の中がの整理ですよね。それがなかなかやっぱりつかずに、一貫してものづくりっていうテーマではあったものの、その中で、こうでもない、ああでもないで、ずーっと、こう、いろんなとこに行ったり来たり、試行錯誤しながらやってきている中で、まあ、将来ビジネスとしてやりたいっていうところに、まあ、どうやってつなげていくのか。まあ、そこに関しては、やっぱり、まあ、今でもそうなんですけど、その、自分のやりたいことを、自分の好きなことが、どうやって、その、人の役に立てて、
うん、
で、それで、に対してお金をもらえるような形を構築していくのかっていう、ところはやっぱり、まあ、ずっとその5年間考えてき続けていて、まあ、今でもずっと考えてますけど、まあ、でも最近思うのはやっぱり、まあ、お金、まあ、いわゆる今のその企業の、ね、分野でいうマネタイズって言われる部分を優先するよりもやっぱりその今本当に世の中なり誰かが課題としていることをなんとか自分の力でサポートできる部分を作っていくんで、それによって、そのマネタイズ部分がついてくるっていうふうに考えるようになりましたね。
わかりました。はい。じゃあ、もう一つ、その、今まで会社員だけやってきてた時と比べて、副業活動を一緒にこうやり始めてから得たことですね。それは自分の考え方とか周囲の環境とか何でもいいんですけど、どんなことですか？
まあ、一番大きいのはやっぱり人ですよね。やっぱり周りの人、付き合う人が広がったし変わったし、
うん、
そこはやっぱり一番大きいですね。で、まあ、その 人を通じてまた新しい人とのつながりができてくるっていう、そういう輪が少しずつ広がりつつある、
うん、
まあ、それは非常に、まあ、ありがたいことですし、まあ、自分も逆に人のためにそういうふうになれたらいいのかなというのは常に思いますね。
うん、
はい。
なんか例えば最近の例とかありますか？人の関係では。
あ、最近、まあ同じ京都で企業活動している人もってで、実は宮大工さんの会社に訪問させてもらえる機会で、
お、
で、その宮大工さんの社長さんとの話を聞いたりとか、まあ、実際現場見してもらったりとか、まあ、そういうところで、まあ、まあ、我々、その、製造業界、まあ、その、大量生産の部分でいくと、どうしても効率とかコストとか、で、まあ、最先端のその技術をどうのこうのとかっていう世界なんですけど、まあ、あちら一方で、室町時代からの技術をずっと、引き継いでやられていると、いうような世界で、まあ、私、今までそこまでの世界を知らなかった。
なるほど。
まあ、それを知って、すごい、あ、もう 目から鱗というか、あ、こういう世界があるんだというのを、痛感しましたし、またすごい刺激を受けました。で、やっぱりその社長さんと結構ね、もう、まあ、お忙しい中、すごい話し込んで4時間ぐらい喋ってたんですけど、やっぱりその ものづくりの話になると、どんどんどんどん盛り上がっていっちゃうんですよ、お互いね、好きなんで。うん、もう4時間ぐらい話し込んでいて、まあ、それでもなんかもう、まだ物足りないな、みたいな感じ。また、ちょっと次は、お酒の席で、みたいな話が出るぐらい盛り上がったので
、
まあ、そういうのは非常にありがたいし、まあ、そこで一つ、ね、そういう人脈を作っておけば、また次、そこからまた何かご縁があるかな、という思いもあるので、そういったことがありがたい。
っていうのはね、今会社員しかやってなくて、なんかそういう副業的なことやれたらいいなんて思ってる人結構多いんですけどね。まあ、ちょっと一歩先行く先輩として、そういう人に対してなんか、こういうのあったらいいかもね、みたいなメッセージあればお願いします。
そうですね。まあ、本当にね、人それぞれ、いろいろ、まあ、性格も違うし、人格も違うし、まあ、考え方も違うので、まあ、なかなか、 どれっていうピンポイントはないんですけど、やっぱり、まあ、失敗を恐れないっていうのが一番大きいかなと思います。だからどうしても失敗を恐れて、まあ、尻込みしちゃうとか、なかなか一歩踏み出せない人が多いような気がするので、
うん、
だから、まあ、そこはもうまあ、それこそ今こうやってコロナで時代が世の中が変わりつつある中、それこそ一歩踏み出さないことは逆にもう後退してるっていうイメージを持ってるんですよ、私は。
うん、なるほど。
だから、うん、だからもうそこに立ち止まってたらもうどんどん時代が流れていってるので後ろに置いていかれるっていうような、感覚があるので、
はい、
いやそういう、まあ、これからそういうふうに、やっていきたいと思われる人はもう何でも何が何でも前に進むっていうぐらいの気持ち、強い気持ちを持ってやっていかないといけないのかなというふうに思いますね。だからちょっと考え中とかもうちょっと、これもうしばらく考えてみようかっていうことはもうしないとりあえずやる
ああ
っていうのをもう私も今、まあ、これは自分で自分に言い聞かせてる部分ももちろんあるんですけど、
なるほど、
まあ、それ非常に大事かなと、うん、で、まあ、一つの例としては、
うん、
こうやっぱりコロナになって、まあ、今までだったらその会場でセミナーやったりとか、まあ、そういうのが結構多かったのが急にオンラインに一気に変わったじゃないですか。
そうですね、
オンラインのセミナーがすごい多くなったじゃないですか、
うん、
私ねこれ4月以降ですかね、多い週だったらね、週に6本とか聞いてました。
お
う。で、もうね、それをタイトルだけ見て、あ、これなんか、ちょっと面白そうやなと思うのは、すべて、ほぼすべて、ね、
うん、
参加ボタンを押して、
なるほど。
とりあえず聞いてみる。
うん。
まあ別に、面白くなければ、それはそれで仕方がないし。
うん。
でも、まあその中で、まあ例えば1時間、1時間半喋られる中で、何か1つでも2つでも得られることがあれば、それは自分にとっては、プラス。
うん、
っていうふうにして、思ってましたし、まあ、そういうふうに、まあ、自分に叱咤激励しながらやっていくっていうのは非常に大事かなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、うん、
ちょっと今ね話出たんで一個質問忘れてたんですけど、その新型コロナが入ってきても数ヶ月で、その前とその今まあ渦中ですけどね、
はい、
で変わったことっていうのが結構あったりすると思うんですよ。ご自身の周り、考え方。
はい、
もしかしたら価値観。はい、なんかあります？
まあね、まあ周りはもちろん、なんかいろいろ、まあこれも人それぞれで、すごい過度に恐れている人もいれば、全く無頓着な人もいれば、いろいろいますけど、まあ自分自身がどうかと言われると、自分自身はすごい、これは、いろんな意味で、チャレンジの機会が増えたな、という、うん、気がしてます。
なるほど。
うん。っていうのはやっぱり、何でもそうなんですけど、やっぱり、ネガティブな側面ばっかり見てしまうと、それは、それでもう、凹むしかないんで、ネガティブをいかにポジティブに切り替えるかっていうところが、非常に大事だと思っていて、うん。で、まあ、そこのネガティブの中からどうやってポジティブを探すか、うん、もちろん、その、ぼんやり見てただけでは見つからないんで、ちょっと、要点を見ながら、ポジティブに考えていける面を自分の中で見出せるかっていうのは大事なことかなというふうに思ってますし、まあ、今ももうそういうふうにして考えています。
はい、ありがとうございます。いろいろとね、この言葉はちょっとちゃんとメモろうかなみたいな話がいっぱいありましたけどね、はい、じゃあ最後にですね、はい、サビーさんご自身のなんか PR とか、まあ、今こんな感じでいるよみたいなことあれば、
はい、
お願いします。
はい。まあ、今私がやっているのは、ものづくりをいかにして、今後日本のものづくりを盛り上げていけるかっていうところを、やってまして、まあ、最近特に思うのが、職人とか、エンジニアとか、まあ、そういった、まあ、今、まあ、企業なりに勤めてやられている人、もしくは、個人事業主でやられている人もいるんですけど、まあ、そういった人たちって、大きな目で見ると、まあ、社会的な共通資本なんじゃないかなと思ってるんです、
うん
うん。っていうのは、今まで会社っていう組織の中で囲われて、技術もそこで囲い込んでしまって、まあ、その閉鎖的な空間の中だけで自分たちの会社の利益とか、まあ、技術を追求するっていうことをずっとやってきた世の中だったんですけど、 けど、もう今、そういう時代ではなくて、そういう人の持ってる技術とか、ノウハウとかは、もう社会的な共通資本として捉えて、
ああ、なるほど。
どんどんどんどんそういうのの組み合わせで、によってイノベーションを生んでいって、また新たな付加価値が生まれていくんじゃないかな、というふうに思っていて、そういう、志のある人たち、まあ企業に勤めてても勤めてなくてもいいんで、まあそういう、志のある人たち、例えばその技術とかノウハウを持っている人たちが集まって何かを起こすっていう場を作りたい。っていうのが私の今の思い
なるほど。
です。ですので、まあ、そういうことに、賛同していただける、もしくは共感していただける人がいれば、まあ、どんどん仲間としてやっていただければありがたいかなというふうに思ってます。はい、以上です。
ありがとうございます。はい、じゃあね、今日は貴重な時間いただきましてありがとうございました。有益
あり
な
がとうござ
話いっぱいだったと思います。
いました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、今日も副業実践している人のインタビューということでお届けしてきました。今日はね、サビさんにね、登場いただきましたけども、彼実は年齢で言うとね、55かな、言っちゃっていいのかな というとこでね、サラリーマン、どうやろう、30年選手かな、そんな感じです。30年超えてんだと思います。でもそのものづくり、ずっと関わってきて、それから幼少期も子供の頃もものづくりの家で育ったというんで、もうものづくり歩いてるような人なんですよね。ということで、まあ、ものすごく熱い思いを言ってましたけども、まあ、その中でね、まあ、ちょっとぜひね、いくつもあったんだけど、一つお届け、もう一度復唱するとしたらね、失敗を恐れないっていう話ありましたよね。要はなんか尻込みしちゃって、なかなか一歩踏み出せないよねみたいな話もね、これもうめちゃめちゃ多いんですよ、実は。もうこればっかりと言ってもいいぐらいでね、やっぱね、とどまってる、今その場にとどまっているということがね、やっぱ一番のこう不安の要素になっていくわけで、とにかくね、小さな一歩を踏み出すと。もう何回もこれ言ってるかもしれないけど、ここがもうとにかく大事なところですよね。ちょっと考え中とかやってませんと、もうね、とりあえずやるという表現してたけどね、本当にこの気持ちで進んでいってもらうといいし、もう一個、なんかね、ぼんやりと見てるだけでは見つからないっていう表現もありました。要は、そのことにアンテナ立ててね、ぼんやりじゃなくて、なんか見ていこうっていう意識を持つと、大きく変わっていったりするんですよね。まあそんな中でですね、今日のサビさんの話から、あなたにとって役立つことが一つでも二つでもあればいいなと思ってお届けしていきました。はい、ということでね、お盆真っただ中の中、聞いていただいたあなたには感謝してます。じゃあまたね、暑い中ですけども、来週もまたお会いしていきたいと思います。さあ、今日はお休み、お仕事の人も両方いると思うんですけども、頑張っていきましょう。いってらっしゃい。